はい、こんにちは。左大臣光永です。京阪宇治駅の入り口のところにツバメが巣を作ってんですよ。ヒナはもうある程度飛べるようになって、巣の周辺を飛び回っていました。時々人間と目が合う位置にまで降りてきて止まるんですね。クリクリした目で表情まではっきり観察できて可愛かったです。日本の歴史オンライン版幕末の動乱ほか、特別価格での販売は5月31日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。本日は後白河上皇の第6回、上皇派と天皇派の対立です。後白河上皇、77代天皇、平清盛、木曽義仲、源頼朝といった政敵と渡り合いながらも衰退しつつある貴族社会が滅びるのを食い止めました。当時の流行歌今用の愛好者としても知られます。前回は平治の乱について語りました。平治元年1160年12月、後白河側近の新税に対して不満も持つ藤原の信頼と源義朝が手を組んでクーデターを起こした。新税は逃亡するも結局自害する。その後平清盛が上洛してクーデターを鎮圧する。義朝の息子たちのうち三男の頼朝だけが命助かって伊豆へ島流しに。義朝は東国へ落ち延びる途中、味方の裏切りで殺されたところまで話しました。本日は第6回、上皇派と天皇派の対立です。院政とは、上位した天皇が上皇となって政治を執り行う政治形態のことです。応徳3年1086年、白河天皇が息子の堀川天皇に上位したのが始まりと言われます。それ以前は摂関家が天皇の摂政関白という立場から政治実権を振るってきました。これに対して摂政関白なんかもういらん、天皇家のことは天皇家でやるんだ、藤原氏のような他人に引っかき回されることはごめんである、それよりも天皇の父が上皇として政治を見ればいいじゃないか、ということから生まれたようです。諸説あります。しかし院政は院政で、摂関政治とはまた違う問題をはらんでいました。一方に上皇型の機関であります院の長があり、また一方に天皇型の機関である太政官があり、いわば二つの政府が並立しているような状況ですので、構造上必ず上皇型と天皇型の対立が起こります。後白河上皇、二条天皇の親子の対立は平治の乱の前後から始まっていました。故鳥羽法皇は二条天皇の直系に代々帝位を継がせることを遺言しました。となると次は二条の息子が即位する流れですが、二条天皇にはまだ子が生まれていませんでした。二条を嫌う後白河は、故鳥羽法皇の遺言を無視して密かに第二王子の主格を皇太子に立てようとしていたようです。主格という名前から分かりますように、仏門に入っておられました。仁和寺に入って修行しており、平治の乱の2ヶ月後出家しました。出家したことによって主格は皇位継承権も失います。ひとまず後白河の二条とは別の王子を立てようという企てはついえたわけです。しかしまだ第三王子の持ち人王がいました。次は持ち人王を即位させることができまいかと、そういうことも考え出したようです。後白河は、二条天皇はこうした父後白河の動きを見るにつけ警戒します。父上皇は油断ならぬ。こうして後白河上皇と二条天皇の対立はじわじわと深まっていきました。これは父と子の個人的な対立というにとどまりません。後白河上皇につく上皇院政派と二条天皇につく天皇新政派、両者の間で政界を二分した対立になっていきます。後白河は平治の乱で新税と藤原の信頼という二人の側近を失いました。他にも後白河派であった多くの者が失脚しました。平治の乱の後、後白河は全く落ち目になりました。一方、二条天皇の新政派は 大いに勢いを伸ばしていました。ここから見るに二条天皇新政派の方がはるかに分があったように見えます。しかし後白河も黙って負けているだけではありませんでした。平治2年1160年正月6日、後白河は三義藤原の秋長の八条堀川の館に桟敷を敷いて下々の者を見物していました。
おお、いろいろな格好の者がおるの。
興味深く庶民の暮らしを眺める後白河上皇。すると二条天皇新政派の筆頭藤原の常宗と藤原の惟方が来ました。
なんとはしたない。
桟敷の通りに面したところを板で塞ぎ見えなくしてしまいました。完全な嫌がらせです。
これでは景色が見えんではないか。無礼な。
後白河は平の清盛を呼びつけて涙ながらに訴えます。
あの二人を徹底して懲らしめてくれ。
平の清盛は困ります。清盛は方言の乱で後白河に組したとは言っても心情としては後白河ではなく二条天皇に寄っていました。一方後白河としては平の清盛に二条天皇新政派の筆頭である藤原の常宗、藤原の惟方の逮捕を命じることによってお前はどっちにつくんだと、後白河につくのか二条天皇につくのかはっきりしろと迫ったという部分があるでしょう。結局藤原の常宗は阿波に、藤原の惟方は長門に流罪となり二人は失脚しました。以後平の清盛は後白河に接近していくことになります。平の清盛は複雑な情勢を読んで後白河上皇、二条天皇親子のどちらとも敵対しないようにうまく立ち回っていました。愚管抄には清盛はよく慎みて忌みしく計らいてあなたこなたしけるにこそ、清盛はよく注意して大層思慮深くして二条天皇の方にも後白河の方にも双方に気を使っていると評されています。しかし藤原の常宗惟方失脚事件以来、平の清盛は後白河から露骨に接近を図られるようになります。同年平の清盛は小四位下から小三位となり、次いで三位に列せられました。清盛は武士として初めて公卿になったのです。平の清盛の昇進は後白河上皇の強い後押しによるものでした。後白河上皇は二条天皇新政派を抑えるために平の清盛の武力が当てになると見ました。逆に平の清盛が二条天皇にというか二条天皇派につけばこっちにとって不利だぞと見ましたために、できるだけ恩も売って平の清盛を取り込んでおこうと考えたわけです。翌王宝元年1161年正月、平の清盛は検非違使の別当となりました。警視総監のような立場です。検非違使は平安京の治安維持にあたる警察組織、別当はその長官です。これまで藤原の惟方が検非違使の別当を務めていましたけれども、惟方は失脚したことにより空席になり、そこに後白河上皇は平の清盛をぶっ込んでいったわけです。これももちろん後白河の強い意向があったものと思われます。二条天皇の最も有力な側近であった藤原の常宗と藤原の惟方が失脚したことで、一気に二条天皇新政派は衰え、後白河上皇院政派が勢いを伸ばします。とはいえ後白河上皇と二条天皇の間に際立った対立はなく、一応は平穏な時期でした。永暦元年1160年10月に後白河は今熊野神社、今比叡神社を京都東山に建立しています。平和で安定した世の中なればこそできたことでしょう。こうして平の清盛は後白河上皇に次第に接近していきました。王宝元年1161年、後白河と平の重子との間に王子が生まれます。範人親王、後の高倉天皇です。重子は平の清盛の妻時子の妹ですので、この範人親王の誕生によっても 後白河と平の清盛の関係はいよいよ密接になりました。同年王宝元年1161年、後白河が造営を進めていた院の御所宝十寺南殿が完成しました。宝十寺南殿は東山七条、現在の33間堂のあたりに造営されました。かつての新税の所領地に藤原の信頼の中御門西の東院邸を移築したと言われています。謀反人藤原の信頼の家を移築するというのが常人の発想では思いもよらないことですが、後白河は敵味方に分かれながらも共に自分の近親であった新税と藤原の信頼を忍んだのかもしれません。東山七条宝十寺から東に進めば早々の地鳥辺野があります。清水寺の南一帯です。北には平家一門の館のある六原に接しています。この辺りは古くから墳墓の地でお墓がいっぱいあったんですね。この世とあの世の境とされてきました。なぜ後白河は洛中ではなく、わざわざ都からちょっと離れた東山七条に御所を置いたのか。おそらく後白河は死後のことを意識して自らを葬る場所として宝十寺南殿を造営したと思われます。実際後白河は死後この場所に葬られ、現在宝十寺というお寺のすぐ横に後白河天皇陵があります。また七条には手工業者が多く、芸能を行う瓦物なども多く、通りは賑わっていました。庶民好き芸能好きの後白河の興味をそそったのかもしれません。これより後後白河は生涯の多くをここ宝十寺殿で過ごすことになります。後白河は仙台の観音像を作り、これを治める御堂を造営する計画を立て、その造営を平の清盛に委ねました。長官2年1164年12月、その御堂蓮華王院は完成し、平の清盛はこれを後白河上皇に献上します。平の清盛は蓮華王院造営の功績により備前の国を賜りました。岡山の方ですね。現在33間堂として有名ですが、現在の建物は鎌倉時代に再建されたものになります。蓮華王院の落慶供養には後白河上皇ご自身が臨席しました。しかし息子の二条天皇の姿はそこにありませんでした。後白河上皇と二条天皇親子の関係はかくまで断絶していたのです。世間の人々は言い合いました。金城帝は名君であらせられるが、親への孝という一点だけは欠けておられると。永満5年1165年4月の末から二条天皇が病にかかります。伊勢神宮以下の実社に宝幣を建て祭り、天下に大社を行い、病の平癒を祈りましたが、病は重くなる一方で、6月にはいよいよ重体になりました。そこで6月25日、二条天皇皇子、2歳の信仁親王を急遽皇太子に立て、譲位しました。六条天皇です。しかし、二条天皇は譲位から1ヶ月後の7月25日に亡くなりました。23歳でした。この直後の永満元年1165年8月、平の清盛は権大納言に任じられます。妖帝六条天皇が即位したことによって、後白河院政は本格的にスタートをします。それまでは息子の二条天皇を担ぐ二条天皇新政派と牽制し合って、後白河は遠慮なく院政を行うことができませんでした。それが孫の六条天皇、しかも2歳の妖帝が即位したことによって、遠慮なく後白河は院政を行うことができるようになりました。また平の清盛も二条天皇がいた頃は遠慮して、表立って後白河に肩入れできないという面がありました。しかし二条天皇が亡くなったことで遠慮の必要がなくなり、大いに後白河に肩入れできるようになりました。この時期、 後白河と平清盛の関係は車輪の両輪のようにうまくいっていたのです。遊びをせんとや生まれけん、たわぶれせんとや生まれけん、遊ぶ子供の声聞けば我が身さえこそ揺るがるれ。本日の話をまとめますと、平治の乱以後、後白河上皇と二条天皇の対立が深まった。これは親子の個人的な対立にとどまらず、後白河上皇院政派、二条天皇新政派に分かれて政界を二分した対立になっていった。平清盛は初め二条天皇に寄っていたけれども、やがて後白河院政派に取り込まれていく。そんな中、養帝六条天皇が即位し、ほどなく二条天皇が亡くなった。以後、平清盛はますます後白河に接近していくというところまででした。次回、後白河上皇7、高倉天皇の即位に続きます。日本の歴史オンライン版、幕末の動乱ほか、スマホで気軽に歴史の学びを、特別割引価格での販売は5月31日までです。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。